皆さんおはようございます。いつも本当に私たちの家族のためにまた OMF の働きを覚えてお祈りくださり心から感謝申し上げます。OMF の働きではですね、このずっとOMF 宣教ニュースというこういう白黒のものが出てたと思うんですけれども、この5月からですねちょっと変わったんですね。で、中にはですね、OMF 宣教ニュースどこ行っちゃったんですかって思っている方があると思うんですけど、こういうものに変身しておりますので、これが新しい OMF 宣教ニュースですので、ぜひお間違いのないように、白黒のものもなくなりましたので、こちらをご覧ください。そして前は毎月1回出てたんですけれども、これからは2ヶ月に1回というふうになってますので、またぜひですねこの中のことを覚えて読んでいただいて、そして宣教の現状を知ってお祈りしていただければと思います。またですね、愛知県もコロナの感染拡大が広がっておりまして、12日から緊急事態宣言ということになっておりますので、ぜひお気をつけて、交わりもぜひしていただいたらいいと思うんですけども、気をつけてお交わりくださり、また共に礼拝を捧げていければと思っています。またぜひですね、古田先生、またスタッフの者、また役員会のためにお祈りください。この事態にどういうふうに対処していったらよいか、知恵が与えられるようにですねお祈りしていただければと思います。では一言お祈りをして説教に移りたいと思います。目深い私たちの父なる神様、あなたはこの天地万物を創造され、あなたから離れてしまった私たちを贖い出すために一人子をこの地上に送り、その一人子を通してあなたがどんなお方であるのか、私たちがあなたの身元に帰るためにはどうしたらいいのか、そのことをあなたの一人子イエス・キリストを通して教えてくださり感謝いたします。今日もまたこのイエス様の御言葉に聞き、私たちはそこから学び、そしてここから使わされていきたいと願っております。主よ、どうぞ御言葉を通してあなたがお語りくださいますように。また神様、コロナ感染拡大続いていますけれども、神様、最善の注意を払いながら、しかしコロナに恐れることなく、私たちがまず恐れなければならないのはあなたご自身であることを本当に覚えつつ、この1週間も歩んでいくことができますよう導いてください。今からのひとときを御手にお委ねをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝はですね、ヨハネによる福音書の3章1節から15節というところを通しまして、新しく生まれるという、そういうタイトルでお話をさせていただきます。私たちが今生きている、それはどうしてなんでしょうか。当然ですね、母がいるからですね。私たちの母がいてくださって、私たちを身ごもり産んでくださったからであります。で、今日は母の日でありますので、本当に私たちはそれぞれの母にですね、何らかの形で感謝の気持ちを表すことができれば幸いではないでしょうか。また教会からもですね、カーネーションが用意されておりますので、ぜひお受け取りください。私たちはみんな母の胎から生まれ、この地上に誕生しました。私たちの母が、私たちが赤ちゃんの時から一歩一歩成長するプロセスを見守り、またお世話してくださったわけです。そして私たちの今があるわけですね。ですから私たちは母の愛に感謝をし、そして親から受け継いだものを感謝して歩みます。で、私たちはみんなそのようにして生まれ成長し、やがて肉体が滅びる、その時までこの地上での生を生きていきます。でもそういう生物としての命とは別に、新しい命をいただくことができると聖書は言うんですね。ある時ニコデモという人がその知らせを聞くわけです。で、彼はおそらく腰を抜かすほど驚いたと思うんですね。人が新しく生まれる、そんなことがあり得るのか、 もしあり得るとしたら、どうしたらそんなことができるのかと彼は思ったわけです。まあ、この人はですね、当時のユダヤ社会の中で多くの人に尊敬され、信頼され、ユダヤ人の議会の議員でもあり、パリサイ派と呼ばれるユダヤ教の一派に属する人でありました。で、ユダヤ人は神に選ばれたイスラエル人の子孫であります。で、イスラエル人は神の選びの民でありましたけれども、神に聞き従わなかったゆえに、神に罰せられ、そして国を失った民でありました。ニコデモの時代には、ローマ帝国の支配の中で、かろうじて民族として生き延びていた人々でありました。で、その中でも、パリサイ人と呼ばれている人たちは、旧約聖書の律法を真剣に学び、それをどう解釈したらよいかよく研究し、その解釈を人々に実践するように教えること、そこに、まあ、命を懸けていた、使命を持っていた人たちでありました。そうすることで、神に裁きを受けたけれども、このユダヤ人たち、私たちがもう一度、神様に受け入れられる清い民となることができるということを信じていた人々であるわけですね。ですから、例えば10分の1の税金をきちんと納めること、安息日をしっかり守ること、食事の際にはきちんとした手順で食事の前に自分たちを清めてから食事をすること、そういうことを教えたわけですね。で、そのパリサイ人の中でも最もこの、まあ、指導者としてこの働いていた人の一人がニコデモでありました。で、この人がある晩こっそりとある男の人を訪ねるわけですね。人目につかない夜に訪問したと聖書は記しています。で、この男の人は最近ユダヤ人の社会に彗星のように現れた人でありました。それまでニコデモが聞いたことのないような神様についての説明をする人でありました。またある人は彼が水をブドウ酒に変えたんだよ、そんな噂をする人たちもありました。それでニコデモはこの人にぜひ会ってみたいと思って出かけたわけですね。でもパリサイ人である彼の同僚たちはこの男に対して反感を持っていました。そんな男のところには行かない方がいいとおそらく言っていたと思います。ですからニコデモは誰にも知られないようにこっそりとその男に会いに行きました。その男の名前はイエスという名前でありました。ニコデモはまずイエスに挨拶をします。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているようなこのような印は誰も行うことができません。まあ、ニコデモはイエス様を褒めているわけですよね。ニコデモはどんな答えをイエス様から期待したでしょうか。まあ、聖書には記されていないので分かりませんけども、おそらくですね、いやニコデモ、あなたよくやってるよ。イスラエルの教師としてよく律法を教えてるよ。私も同じなんだ、イスラエルのために律法を教えるために働いてるんだよ、君と僕は同路者なんだ、まあ、そんなふうにですね励ましてもらいたい、そんなふうに実は感じていたのではないでしょうか。でもイエス様からニコデモに返ってきた言葉はニコデモが想像もしなかった答えでありました。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。旧約聖書の律法をしっかりと学び、律法に従って生きる正しい生き方をニコデモはしていたと思います。おそらく誰からも後ろ指を刺されるようなことはしたことがない人であったのではないでしょうか。間違いなく自分は神に喜ばれている、もし仮に神の国というものがあるなら間違いなく私はそこに入っている、 そう考えていたのではないでしょうか。まあ、そんなニコデモに対してイエス様は誠に誠にと強調して言うんですね。で、誠にっていう言葉は言語ではアーメン、私たちがよく使うアーメンという言葉ですね。本当です、その通りです、そういう意味の言葉であります。で、この聖書の中ではこの誠に誠にっていうこの表現がヨハネによる福音書だけで25回出てくるんですね。2回繰り返す、本当なんです、本当なんです。で、この誠に誠にを繰り返す表現がこのニコデモとイエス様の会話の中で3回出てくるんですね。25回のうち3回はニコデモとの会話に出てくるんですね。ですからイエス様は何とかしてこのことが本当なんだっていうことをこのイスラエルの教師であったニコデモに分かってもらいたい、そう思っていたのではないでしょうか。イエス様は私の言うことは本当なんだよニコデモ、真理なんだよ、人というものは新しく生まれなければ神の国を見ることはできないんだよということを教えたわけです。新しくとここで使われている言葉は上からとか再びという意味にも取れる言葉だそうです。ですから新しく生まれるというのは上から生まれる、あるいは再び生まれる、まあ、そういうニュアンスのある言葉でもあります。まあ、ニコデモはですね、こんなことを真面目な顔して語るイエス様に腰を抜かすほど驚いたと思います。イエス様はさらに質問して言うんですね。ニコデモはさらに質問して言うんですね。人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。まあ、イエス様も真面目ですけれども、ニコデモも相当真面目ですね。新しく生まれると聞いて年老いてもう一度母の胎に入って生まれ直すことを、まあ、イメージしているわけであります。もちろん実際にそんなことできるはずがないわけです。イエス様は何と答えられたでしょうか。誠に誠にあなた方に言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。水と御霊によって生まれるっていうのは一体どういうことなんでしょう。この表現の背景は多くの方がエゼキエル書の36章の御言葉だと考えています。エゼキエル書の36章の25節というところからの御言葉をちょっと読みします。エゼキエル書の36章の25節から27節というところですね。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。ここでは神様がやがての時にイスラエルの人々になしてくださる、そう考えている御業が記されているわけですね。神様が与えてくださる水によって偶像によって汚された人々の心が清められ、汚れが洗い流される、そういう時が来ると言われたわけです。石のように固くなになっている心が、それを神様が取り除いてくださる、そういう時が来るんだと予言されているわけですね。ニコデモが世に誕生する500年以上も前にすでにこの神様の御業が予言されていたわけです。つまり新しく生まれるというのは何か人間の努力や修行やそういうものによってこの新しく生まれるのではなくて、神様の一方的な御業によって新しくされるということであります。人間の努力や自分の力で変化するなら進化とか、あるいは成長とか、そういう言葉を使うと思うんですね。でもそうではないんです。新しく生まれるんですね。それは一方的な神様の御業によって新しく変えられる、新しい創造となるということであります。水というのは 洗礼のことも指していると考えられます。イエス様がご自身の伝道の働きを始める前にバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。そしてイエス・キリストを信じる者には聖霊が与えられると約束されています。ですから水と御霊によって生まれるということはイエス・キリストという方を信じるかどうかにかかっているということがわかります。イエス様は続けて言われます。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。母の胎から生まれたままの人間は罪を持ったままの人であります。そして罪を持ったままの人間は神の怒りのもとにあるのです。しかし御霊によって新しく生まれるということを経験した人は御霊によって生きる、そういうものとされるということであります。さらにイエス様は御霊の働きと風の働きをここで比べるんですね。私たちは風をこう肉眼で見ることができるでしょうか。今風がこっちからこっちへ吹いてる、それはできないわけですよね。じゃあ私たちはどうして風が吹いているのが分かるんでしょうか。それは風が吹くことによって木の葉が揺れたり帽子が飛んだり髪の毛がこう揺れたりして、あ、今風が吹いているんだなっていうことが分かるわけです。それと同じように御霊によって生まれた人はですね、例えば頭の上にこの天使の輪があるとかですね、この背中に天使の羽が生えているとか、そういうふうに分かるわけじゃないんですね。だけれども普通の人間なんだけれども、どこか違うっていうことを他の人が感じるということなんです。普通の人に比べて何か喜びがあったり、普通の人に比べて何か優しかったり愛があったり、あるいは罵られても罵り返さなかったり、何かこの人あるいはこの人たちは違うなということを周りの人たちが感じるということなんですね。でそれはその人がもともと生まれ持っていた性質ではなくて、その人の中に別の霊、聖なる霊、御霊が働いているからなのだということが分かるとイエス様は説明しているわけですね。そしてイエス様は言われます。そのような新しい生き方っていうのは上からによらなければ、新しく生まれるという経験を経なければできないと言われるんですね。新しく生まれることなしに神の国を見ることも神の国に入ることもできないと言われるのです。ではどうしたら新しく生まれることができるのでしょうか。まず第一に、新しく生まれるためには天から来た人の言葉を信じるということです。それはイエス様の言葉、イエス様の証を信じるということであります。イエス様はそうしようとしないニコデモに対して厳しく叱責していますよね。10節からちょっと読みします。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私の証しを受け入れません。例えば私たちの教会に奥様がエチオピア人の N さんという方がありますね。ちょっと名前ちょっと伏せておきます。 N さんという方がおられます。 N さんがエチオピアのコーヒーについて、エチオピアの気候について、エチオピアの食べ物について、エチオピアの政治的な状況について話されたら、皆さんはそれが本当だと信じるのではないでしょうか。それは N さんがもう何度も何度もエチオピアと日本を行き来しておりますし、奥様がエチオピア人だから N さんの言うことを私たちは信じるわけですよね。でも仮にエチオピアに一度も行ったことがない、エチオピアの土地を踏んだことがない人が、いやエチオピアっていうのはこういうところなんだと言っても、なかなかですね、私たちは信じられない、あるいは説得力がないのではないでしょうか。イエス様は天国に行ったことがある唯一の人でありました。なぜならイエス様は天から来られた人であったからです。 すなわち神であられるのに人となって地上に来てくださった唯一の存在であるからなんですね。ですから、だから私の言うことを信じなさいとイエス様は言われるわけです。そしてイエス様の弟子であったヨハネはそのことを信じてイエス様の語った言葉をこの書き記して、そして今私たちはそれを日本語に訳されたものを読んでイエス・キリストを信じているわけです。イエス様ご自身が私こそが天から下ってきたものだとおっしゃっている、だから私を信じなさいと言われているのです。もう一つのことは天から来た人の技を信じるということです。イエス様はこれから自分がどのような死に方をするのか、そしてそれが神の国とか新しく生まれるということについてどんな関係があるのかということを語られます。14節と15節をお読みします。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。旧約聖書に記されていることですけれども、モーセによって、その当時奴隷生活をして苦しんでいたイスラエル人がエジプトから導き出されていくわけですね。壮年だけでも60万人、おそらく200万人ぐらいの人たちだったと言われています。しかし荒野に行ったところで、そこで彼らは神様とモーセに文句を言うわけですね。こんなところに連れてきてパンもない水もないと言って神様に文句を彼らは言ったわけです。神様は民の中に燃える蛇を送られたと記されています。そして蛇が民に噛みついて多くの人が命を落としました。イスラエルの人々はそれで恐れて、そして悔い改めて、そして神様に立ち返ろうとするわけですね。神様はモーセにあることをそこで命じています。これがですね、民数記の21章の8節というところにありますので、後でご覧ください。民数記の21章の8節から9節というところです。ちょっと読みします。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。蛇に噛まれた人はすぐにもう毒が回って弱くなっていたと思うんですが、おそらく歩くことも立ち上がることもできなくなっていったと思うんですね。ですから主が用意してくださった救いの方法は、どんな状態の人でも癒される方法でした。ちょっと頑張って首を上げて、旗竿の上に上げられた青銅の蛇を見上げるなら、その人は癒されたわけですね。神様はそのようにこのイスラエルの民を救い出してくださったわけです。14節に人の子も挙げられなければなりませんとイエス様は言われました。でもニコデモにとってはそれは一体何を意味しているのかはおそらく分からなかったと思うんですね。人の子が挙げられる、イエス様が挙げられる、一体どこに挙げられるんだろうか、そんなふうに思っていたのではないでしょうか。おそらくこの時から3年後ぐらいにニコデモはある噂を聞きます。それはイエスという男が捕まって十字架におそらくつけられるだろう、そういう知らせでありました。イエスが十字架にかけられると聞いてニコデモはどう思ったでしょうか。ニコデモはこの時の会話を思い出したのではないでしょうか。私も人の子もあげられなければならないと言ったイエス様のあの言葉の意味はこのことだったのだときっと分かったのではないでしょうか。モーセが荒野で人々の救いのために蛇を旗竿の上に上げたように、イエス・キリストご自身が十字架に上げられたのは私たちに永遠の命を与えるためだったということがニコデモに分かったのではないでしょうか。イエス様が上げられたのは旗竿の上ではなく 十字架の上でありました。イエス・キリストは全く罪のないお方でありましたのに、そこで極悪犯罪人のように処刑されました。それはなぜでしょうか。それはイエス・キリストの十字架での刑罰が自分のためであったということを信じる人に永遠の命を与えるためでありました。その人に新しい命を与えるためでありました。そしてその人を神の怒りから救い出すためでありました。イエス様が自分の罪のために死んでよみがえってくださったことを信じて、自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを心にお迎えするときに、聖霊があなた方のうちに住んでくださるのであります。そしてそこから新しい人生が始まるのです。私たちは聖霊の力によって聖書の御言葉を愛し、聖書に従っていく歩みに変えられていくんですね。それまでは神に敵対して歩んでいたものが、今度は神に愛されて神の愛の中歩んでいけるものに変えられていくのです。ニコデモはこの日のイエス様との会話を生涯忘れることはなかったと思います。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、本当にそんなことが一体あるんだろうか、私は新しく生まれるべきなんだろうか、私が今生きているパリサイ人としての生き方は果たして間違っているんだろうか、もし私がイエスを信じていたら他の同僚たち、他のパリサイ人たちはどう思うだろうか、いろいろ考え悩んだことと思います。ニコデモはイエス様が十字架にかかった後に持ち薬を持ってイエス様の死体のところに駆けつけたという記事が、同じヨハネによる福音書の19章の39節に出てまいります。そこでニコデモはイエス様の死体の埋葬のためにおそらく30キログラムぐらいの大量の持つ薬と鎮香を混ぜ合わせたものを持っていったと記されています。持つ薬というのは防腐剤、死体の防腐剤として用いられ、鎮香というのはこのかぐわしい香りがする油のことだそうです。ニコデモは他のパリサイ人たちの目を恐れないでイエスの死体の埋葬の準備をし、イエスに対する信仰を表しているのではないでしょうか。イエス様という方を信じて、この方の声に聞き、このお方に立ち返ること、そこから新しい命が始まります。そしてそれは死んでからやがて与えられる命ではなくて、今ここで与えられる新しい命であります。イエス様を知って、イエス様を通して聖書が語る神様のことを知って、そしてイエス様に従っていく、それが永遠の命であります。イエス・キリストを通して私たちは神の裁きから救われ、新しい生き方へと導かれるんですね。そこに魂の平安があり、喜びがあります。クリスチャンと呼ばれる人々はイエス・キリストとの交わりによってキリストと結び合わされているものなんですね。そしてまた同じ信仰を持つ者たちと共に交わり、礼拝を捧げていくように変えられていくわけです。聖書の一番初めには、初めに神が天と地を創造されたと記されています。神様はすべてのもの、私たちが目に見えるすべてのものを創造された後で、人をご自身の形に創造されたとあります。ですから人はもともと神様に似た性質を持って作られているんですね。神様と親しい交わりの中に生きる存在として作られているのです。しかし、初めの人であったアダムとエバが神様との約束を破ってしまったその時から、神と人との間に断絶が生じるようになってしまいました。それで人は神様が分からなくなり、何のために生きているのかも分からなくなってしまったのです。新しい命、 新しい生き方というのは、この神様との関係を回復する生き方なんですね。人が本来あるべきところに帰るということなんです。そしてもはや自分自身のために生きるのではなくて、この天地万物を創造された、そしてあなたという人を世界でただ一人のユニークな個性ある存在として作ってくださったお方のために生きるようになるんですね。そのように私たちが生きるときに、私たちの中に満足や喜びが与えられていきます。ただそれを邪魔する存在もあります。悪魔であります。悪魔は神が創造されて、させた天使が堕落して神様に反逆する、そういう存在になったと信じられています。悪魔は私たちに囁いてくるわけですね。そんな簡単な方法で人が救われるはずがないじゃないか、一生懸命一生懸命努力して善行を積んで犠牲的な働きをしなければ神が受け入れてくるはずなんかないじゃないか、日本にはさまざまな宗教があってキリストだけが道、そんなのはおかしいじゃないか、そう言って悪魔は私たちに囁いてきます。しかしイエス様が言われるのは事実であります。新しく生まれなければ私たちは神の国を見ることはできないのであります。あなたがどんなに頑張っても努力や修行を通して救いを勝ち取ることは決してできないのであります。私たちが決して忘れてならないことは、この救いのために神の命、イエス・キリストの命という代価が支払われているということなんですね。クリスチャンと呼ばれている人たち、私たちがもし仮に少しでも良いことをしているとするならば、それはそれによって救われるためではありません。クリスチャンとはイエス・キリストの十字架によって示されたその大いなる愛に感謝して生きるように導かれている人のことであります。もしクリスチャンである方が頑張って良い行いをして信仰を取り戻さなければ、私は神様との交わりに入れてもらえないのだともし考えているなら、それは間違った考えであります。私たちはイエス・キリストにあってもすでに新しくされているんですね。ですから私たちがしなければならないことは、もはや古い自分を見つめる、古い自分に戻るのではなくて、私はイエス・キリストにあって新しくされているんだ、新しいアイデンティティが私には与えられているんだというところを何度も何度も思い起こす、何度も何度も自分に言い聞かせるということであります。そしてイエス様に感謝して歩む歩みを始めていくということであります。イエス様は今日あなたの前にも新しく生まれる道を用意してくださっています。イエス・キリストを心にお迎えして新しく生まれる道を選ぶのか、それとも母の胎から生まれたままの人生を歩み続けるのか、それはあなたの選択に委ねられているんですね。イエス様は今日あなたにも同じ、ニコデモと同じ問いを投げかけておられます。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちはヨハネによる福音書の3章を通してイエス様とニコデモの会話を今日は学ぶことができました。パリサイ人として律法を厳格に守り厳格に教えてきたニコデモでありました。そのニコデモにイエス様は、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、そう言われました。神様、今も私たちに同じ問いをしてくださっています。神様、どうぞ私たちがこのイエス様の招きに応え、自分の努力や自分の力で 神の国に入ろうとすることをやめて、ただあなたがなしてくださったその御業に感謝して、そして神の国に入るものとさせてくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。